はい。そしたら、23ページの一番左上のところの北条氏の台頭に関して、まず、将軍の順番、もう先に、頼朝丸一、頼家丸二、実朝丸三、それからあとは、九条頼常、藤原の頼常、丸四、あとは、後々に五代将軍になる、九条頼次、丸五とかも書いといて結構と。はい。で、はい。その将軍の、まあ、順番に関して、まあ、経営図も見ながら確認していかなきゃ意味がわかんないけども、まず、初代将軍であるのが、もう、圧倒的なカリスマと、ミスター鎌倉って言ってもいいでしょうと、はい。鎌倉殿って言われた頼朝が初代将軍なんで、頼朝のところに、丸一とか書いときなと、はい。赤ペンで結構だよと、丸一とか書いといて、と、はい。その頼朝が、絶大な力を持って、絶対的な力を持っていたのが、鎌倉幕府の初期ですが、と、残念ながら頼朝はその後1199年と、これは諸説あるけども、落馬が、まあ原因で、その後、まあ、亡くなっちゃったって言われてると。まあ落馬した理由に関しても、まあいろいろ、これは、疑わしき部分あるけど、まあそこら辺は諸説ありすぎるんで、とりあえず1199年左っかのところと、頼朝が亡くなっちゃった、と、獄の閣に戻ってるよ、とで頼朝を資料文で聞いてくる時のキーワードが右大将系とかもしくは鎌倉殿とまた日本っていうのがありますが日本っていうのはこれは頼朝の身分が小2であったからそこから日本っていう風に言ったりするんだけど実は日本に関しては資料文では、もう一人、まあ、日本っていう人物がいてと、実は12位の、立場を持っていた人物もいるの、で、まあ、その、まあ、2位からそこから日本って言ったりするんだけど何が言いたいのと、小2位の立場であったのが源の頼朝。で、一方で、後々に12位の立場になったのが、北条政子なんで、この、もしも資料文で2本って聞かれたら右側に、頼朝おわ政子って書いておけ。頼朝か、もしくは資料文で2本って出てきたら、政子の可能性。じゃあ先生、どうやってこれ判別すればいいんですかと、これは簡単。頼朝が生きてる時代までだったら、日本って出てきたら、頼朝と答えてください。具体的に言うと、守護地頭の設置の経緯について、大江の広元が、だったら全国に守護地頭を設置してみたらよくないですかって言ったら、日本が、お前頭いいねつってめっちゃ感心したって言ったら、頼朝と。で、一方で、その後、承久の乱の時に、ここで日本が演説を始めましたって言ったら、そしたらもう頼朝徳の本当に死んでるからマチャコって答えてあげればいいってことですと、はい、まあ資料対策も含めてと、はい、で頼朝というカリスマ的な存在が死んじゃったわけだよねと、そういったカリスマが死んじゃった後、はい、まあよく起きるのが2代目がバカチャビンだと、君たちじゃあ御家人たちは、その後、頼朝にはついていくかもしれないけど2代目の頼家、これまああの喧嘩強いよね、6人ぐらいあのかかっても、殴り倒したりもしくは、投げ飛ばしたりするのが頼家だけど、はい、でも頼家に、ついていくわけないよね。カリスマ性ないからと、まあいわゆる二世タレントとか二世議員みたいなやつにはついていきたくないよねっていうのと同じ。はい、でそこから二代目のバカチャビンの頼家に対しては、ついていかず、その下星印のところ有力御家人13人による合議制と、はい、で、御家人たち13人が集まって、鎌倉殿の、まあ13人とか言ってあったと思うけど、はい、その、13人による話し合いが進められる中で、その中で中心を担ったのが将軍の頼家の実家である、通貨外籍にあたる北条時政とか北条氏が実況を握っていくわけだから、ここで、有力御家人たちが増えているけどもと、これは北条氏が中心となり一方で、緑ペンで書いてある、御家人たちはこれは北条氏と協調関係を取った御家人たちとで一方で北条氏と対立したのが青ペンの人物たちで、その中で、まず、真っ先にここで槍玉に挙げられたのが梶原景時。梶原景時って先生どっかで見た記憶がと、石橋山の戦いの時に頼朝が洞窟に隠れた時に助けてくれた武将と、でこの梶原景時はただ性格悪すぎて周りの御家人からはソース感食らってて、あとは頼家派だったこともあったんで1200年に、梶原景時は速攻で滅ぼされちゃってますと、はい、それが1200年の梶原景時の乱と、はい、で、その後梶原景時がいなくなった後頼家を、まあ、支持 する人間なんてほぼおらず、と、ただ、ケースのところ見てみようか、と、あ、頼朝丸1、で、2代目頼家なんで、頼家丸2、ついでに、より、実朝丸3とか書いといても結構ですが、と、ケースのところね、と、で、頼朝に関、頼家に関しては、今ここで、ケースのところ見てみると、と、奥さんがおって、と、で、義理のお父さんに当たるのが、引き吉和、引き農院と書いて、引き吉和って読むんだけど、引き吉和に関しては漢字間違えて代表格だから、あえて引き農院で覚えても全然構いません。読み方書かせることはないから。で、その娘との間に生まれた一番という子もいるから、そういうことは引き吉和だったら味方してくれるんじゃね？そこで、ちょっと、義理のお父さん、聞いてくださいよ、と。ね、今、俺完全に鎌倉幕府の中で、政治権力なくて、実権なくて無視されてて、時政のやつが、とね、あいつがもうやりたい放題やりまくってんすよ、と。なんかムカついちゃって、と。そこであいつぶっ倒したいんで、と。お父さん、とね、義理のお父さんだけど、一緒にやりません、と。ああ確かにこれは俺が実権握れるチャンスだしなと。じゃあ一緒にやるかっつって、引き吉和と頼家が共に立ち上がったけど、これも滅ぼされちゃったのが、1203年の引き吉和の乱。引き吉和の引き農院の日以外の漢字に全部丸をしておくといいでしょうと。ですんで、この梶原景時と、あとはせいから引き吉和が滅ぼされた理由は、右側にくくって、より家派のため排斥されるとかまとめておけばわかりやすい。はい、より家派のため排斥されるとで、引き吉和が滅ぼされた後と、はい、頼家は将軍辞めさせられて伊豆の修善寺っていうところにその後幽閉されるわけだけども、まあ修善寺に関してはそうだな、うん、行ったことある人いるかなと、行ったことある人いると、うん、まあそうですね、有名なところで言うと、温泉が有名なんで修善寺は結構のんびりするにはちょうどいいですよと。僕も友達と修善寺に4人で行ってと、まあその時にまあちょうどおっぱたがいたんだけどと。で、その修善寺行った時に一応修善寺で、まあもちろん修善寺っていうお寺もあるからね、でその修善寺で、あ、ここは頼家が暮らしてた場所かと。で、まああとはそのすぐ近くに頼家のお墓があったんで、だからまあここでおっぱた連れてってとね、これ根本さん何なのと、彼ね昔のお偉いさんのお墓だから触っておくとご利益あるよっつって、で、その後ね、まあ触ってて、まあ翌日に金縛りになってました。そんなお墓にご利益あるわけねえしね。はい。で、その後、頼家はその下、はい、修善寺に幽閉と。で、あとはもうめちゃめちゃだけど、この頼家と、あとは引き吉和の、まあ、この血を継いでいるっていうことで、一万も殺されちゃうから。ですんで、ケースのところで、まあ、後々、まあ、一万殺しとけばいいから、今は放っといていいけども、と。はい。その後、伊豆の修善寺で頼家は、まあ、普通に、まあ、まあ、おろす、静かな生活を送っていたんだけども、ただ、まあ、北条時政にとっては頼家っていうのはもしかしてもう一回将軍に復活する可能性もあるから、ある日頼家が、風呂場を出て、そして風呂出ようとした瞬間6人の男に襲いかかられて、それ全部投げ飛ばしたのが頼家ですが、と、頼家もすげえなーって感じだけど、最終的に北条時政に暗殺されちゃったのが頼家。下に書いとけ。あ、源の頼家を修善寺に幽閉の頼家の下のところに後北条時政に暗殺されるって書いとけ。後北条時政に暗殺される。はい、後北条時政に暗殺されると。はい、ですんで、ケースで言うと、頼朝死んだ、あとは引き吉和もまあ、罰しといて殺しといて結構だし、あとは一番さっき殺されちゃった。で、修善寺で今、頼家も殺されちゃったんで、頼家殺しといて、で、三代将軍には弟のその後、実朝が就任するわけ。はい、そして、まあ、ただ、三代将軍の実朝もやっぱり実権はなく、ここで実権を完全に掌握したのは外戚にも当たる、もう 実家の北条時政が、絶大なる権力握って、はい、左側将軍実朝の時代になると、ここで執権っていうラインのところに北条時政が出てくるでしょうと。で、彼の役職が万所の別当になってるけど、あれ先生、万所の別当ってもともと大江の広元だったんじゃないですかと。それ滅ぼしたんですかと。いや、これは大江の広元と並んで、まあ、この万所の別当になって権力を握ったんで、別に大江の広元を滅ぼしたわけではないんだけども、と。まあ、そんな細かい話は放っといて結構と。はい、で、まあ、このような時政がやりたい放題やってる状況に対して、ここでまた、まあ、当然、北条氏と対立した御家人が現れて、畠山重忠、僕はこの人大好きなんだけど、畠山の畠っていう漢字、間違いそうなやつは丸をしておけ。畠山の畠は、これは下、上のところが白っていう字なのに、なんか自分好きなのか自分の字とかを書くやつ、ね、それ、自己承認欲求激しいやつなんで、と。はい、そういう風に言われとけば漢字間違えることはないでしょうと。で、畠山重忠って名前だけ聞かされても、まあ、イメージがつかないだろうから、畠山重忠の有名な逸話としては、一ノ谷の戦いの時が有名ですね。さっきの、義経が、ちょうど鵯越の坂落とし、崖から攻撃しかけるときに、その時に、まあ、こういった義経の馬とかはぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいく中で、畠山重忠だけは、ここで、馬に、あ、行くぞっつって、うん、でも馬がビビっちゃって、降りろやと、なんでお前降りないねん。しゃあねえな。じゃあ俺が担いでっかっつって。で、馬ごと担いで降りてったのが、それが剛腕の持ち主、畠山重忠だ。ね、そういった人物のちょっとね、逸話とかを紹介するだけでも少しは楽しくなるんじゃんと。はい。で、畠山重忠も滅ぼされちゃったと。ただ、ここからその後、ついに、もう時政が、もうここでもうこいつがついに本性を表して、あーと、頼朝死んだ、頼家死んだ、と。でも、実朝その後な、と、子供生まれるかもしんねえし、と。実朝もついでに死んでおけば殺しておけばと、北条氏がもう完全にずっと権力掌握することができるしと、そこでその後その下のところ時政が計画したとんでもない、事件が星印のところ後北条時政はその実朝を、これを暗殺してとで自分の娘婿にあたる平賀朝政、こいつを、将軍につけて完全に実権を掌握しようとしていたんだけどこれを、北条氏のこの、時政の実家でとね、平賀殿と、ね、よろしいですかと。これでわしが実朝をぶっ殺すから、とね。そしたら、お主が、これで将軍になって、とね。で、まあ、我々、北条氏を、これで優遇してくれれば、完全に北条氏の天下ですが、と。お父さんもバールですよのーだからね。ただ、障子に目あり、壁に耳ありっていう言葉ぐらいは聞いたことあるよね、と。うん、その隣の部屋に、マチャコがいるの。ね。だからマチャコがね、急に、ちょっとお父さん何考えてんのとね。頼家殺したのもね、これ、ま、めちゃめちゃだけど、と、まあ、頼家殺すことに私はあんま反対してなかったからね、ちょっとそこは言えないけど、実朝は何も悪いことしてないじゃないとね、別にお父さんに歯向かったわけでもないし、と、ね、私の息子なんでここまで殺されなきゃいけないのと、ね、ちょっと、吉時、あんたもおかしいと思うでしょと、ね、うん、それはさすがにお父さんがおかしいと思うと。はい。で、マチャコと吉時の反対にあって、時政はついにようやくここで伊豆に引退させられるんで、その下のところ、一行空いてるスペースに書いとけ。バッと、まさこ、義時の反対で失敗し、時政は伊豆に引退って書いとけ。はい、バッと、まさこ、義時の反対で失敗し、時政は伊豆に引退と。はい、バッと、まさこ、義時の反対で失敗し、時政は伊豆に引退と。バッと、はい、まさこ、義時の反対で失敗し、と。はい、時政は伊豆に引退、と。はい、よろしいかな、んと。はい、ですんで、時政に代わって、その後、万所の別当に就任したのが二代目の義時と、はい、左っかのところ、今度は縦じゃなく横文字のところ見てみると、はい、北条義時に今度は変わってるね、と。はい、で、義時に関してはその下、万所の別当をそのまま時政から引き継いで、さらに、あれ、その下、侍所の別当と、侍所の別当ってもともと和田義盛がやってなかった。なんでと、和田義盛が、これが1213年 ために義時と対立して滅ぼされちゃったんで、こっから侍どころの別当も、義時が、兼任することになるんですが、三日は、それが1213年、和田合戦っていう名称があるけど、そんなの放っといて、はい、もともと侍どころの別当であった和田義盛が、彼が北条義時に滅ぼされると、はい、それ和田合戦っていうけど、これ以降、はい、今までの真所に加えて侍どころの別当も兼任することになったのが義時なんで、星印のところ、北条義時が真所、侍どころの別当を兼任と、そうすると、真所っていうのは、将軍に代わって政治を行う立場と、それからあとは、侍どころは御家人を統率する立場、いわゆるここで将軍の補佐として政治を行う立場になるんで、右側に空いてるスペースがあるんで、そこに書いておこうか。以後、はい、この二つの役職、以後、この両方を兼任する役職を、以後この両方を兼任する役職を何と言いますか。でこれ答えられない生徒がいたりするんだけど、もったいなさすぎ。小学生でも知ってるから。執権というだけです。ですんで、まあそういう過程とかをちゃんと知っていれば、はい、正確な初代執権は義時を執権として、初代執権としてカウントしていくのが正しいんだけど、ただ、親父の時政の時代からもう真所の別当として権力掌握してたよね。だから例外的に執権の順番は時政初代、二代目義時、三代目泰時って計算していくんで、はい、系図のところ、はい、時政、今度はまあ別の色で赤ペン以外の色とかで執権の色、鉛筆でも結構よ。丸一、丸二、丸三って書いとけ。まあ三代目の泰時はまだ登場してないけど、と。はい、そこだけは間違いないようにと。はい、こうして、はい、今、北条氏が絶大な権力握ってる状態になるわけだけども、ただ、北条氏にとって一つ不安材料が、ありと、今、まあ、三代将軍にはまだ実朝がいるよね、と、それから、あとは、頼家の子供には、ここに公暁ってやつがいるけど、先生、公暁って何すか、と、公暁は、これは、頼家の意思って言われたりするけども、まあ、親父が若い頃に殺されたせいで、そこから、その後、お寺に預けられて、まあ、出家名、公暁って言うんだけど、この実朝に、もしその後子供が生まれて有能な将軍が出てきちゃったらどうする。そして、自らそこから政治を行い始めたら北条氏は権力を失う可能性があるよね。ですんでそれを危惧して、まあ北条氏の人間かもしんないし、または別の誰かもしんないし、いまだにこれは、誰が、犯人かは分かんないんだけども、ここで、まあ実朝とあとは公暁を対立させるために、ここで、公暁をそそのかした人がいるの。こんな感じかな。おい、公暁、ずいぶん久々だな。なんだよ、てめえ、これ。あ、どうしたんだよ、公暁。ずいぶんお前、やさぐれてんな。なんでそんなやさぐれちまったんだよ。
まあ、俺はよ、若い頃に親父が、まあ、バイクで事故って死んじまってさ、そっから、まあ、寺っていう施設に預けられて、そっから、湘南っていうこの鎌倉っていう地で育ったから、まあ、そりゃ、俗になっちまうよな。まあいろいろあったわけよ。そうか、まあガキの頃のお前は知ってるけど、まあそこまでやさぐれちまうからな。まあそりゃそうだな、親父さんがあんな殺され方をするなんてな。
ちょっと待ってくれ。俺の親父はバイクで事故ったって俺は聞いたぞ。
はん、お前何も知らされてねえのか。お前の親父はな、殺されたんだよ。
誰んだよ。
時政だよ。お前の親父を殺したのは、
実朝だぜ。なんだって。ありがとうよ。どこのおじさんか知らねえけど。ね、俺、じゃあ、ちょっくら、実朝殺すために、鶴岡八幡宮行ってくれと。ね、こちらが鶴岡八幡宮ですが、その鶴岡八幡宮で、なんか実朝が右大臣に就任したとか言って、ハッピーになってやがるから、ちょっくらぶっ殺すために、鶴岡八幡宮行ってくれと。 サネトマと、お前俺の親父を殺してくれたらしいな。
何を言ってんだ。お前の親父を殺したな、時政であって、俺は何も関係ないぞと。
そんなザレ事言っても俺は騙されねえぞと。俺の親父の敵討ちだ。
せっかく右大臣就任の儀式が来たっていうのに。
くらえ、俺の必殺技だ、ジャンプ、キープ、うわー、サネトも討ち取ったり、これで俺が次の将軍じゃ。カーニバル、フェスティバル、将軍のフェスティバル。
おい、クギョ、お前なんかノリノリになってるけど、お前将軍殺したから、お前処刑するぞ。
え？話とちょっと違うんですけど、話が違くて、やめろ、なんで俺が殺されなきゃいけないの？なんで？やめろ、
これが苦行というやつか、苦行というやつか、苦行というだけに、
はい、これが苦行です。はい、たまにはくだらないダジャレね、もうめちゃめちゃすぎるよね、キックで殺されちゃうんだとね、まあ、暇だったら鶴岡八幡宮の、ところに行って、大イチョウの木はもう倒れちゃってるから、まあ、昔は大イチョウの木が、がっつり立ったんですよ。行ったことある人、雷が落ちて倒れちゃってるのは知ってる、あれ昔倒れてなかったので、その裏に、ここで苦行が隠れてて、で実朝襲撃したんで、昔彼女と行った時に、その時に実朝ごっこを僕はやってるんで、彼女が実朝役で、階段から降りてるところを、そこをちょうど襲撃してとね、で親父の敵っつって、でその後髪の毛掴んで討ち取ったりっつって、やっぱり歴史っていうのはほら再現ドラマが必要だからね、そういう楽しみ方って必要ですよ。はい、そしたら話戻しましょうと。はい、こうして、その下、1219年、苦行の行っていう漢字に丸をして、はい、彼が源の実とも、当時、右大臣、わずか27歳で右大臣まで上り詰めてるけど、はい、彼を鶴岡八幡宮で殺害。鶴岡八幡宮の鶴岡っていう漢字に丸をしておけ。カタカナの刑とかつけんなよ、と。なお、実ともに関してはもうほんと不憫でしょうがないけど、もうと将軍であるにもかかわらず実権持たなかったから、そこから彼は和歌とか学問とかに励んでいくんですと。で右側に説明書きや右側に星印があるけど、和歌の達人として彼の和歌集として有名なものに文化史で出てくるけど、近海和歌集、近海の海っていう漢字に丸をしておけ。これを近海の海を、これを金の塊とかのね、なんか塊にするやつがいるんだけど、それちょっと銭ゲバすぎるから、奇変なんでとね、ですね、ちょっとね、そんな逆に名前近海のね、ところにゼニゲバ風な名前をつけるなんてセンスなさすぎるでしょうと。はい、これが彼の和歌集であり、あとは他にもと、文化史で出てくるけど、今言った和歌だけじゃなく、彼は、ちょっと酒飲みすぎて政治にまあこういった関われない悲しみから、酒を飲んで酒で体壊しちゃったから、じゃあお茶でも飲んで養生しなはれやーつって、英才っていう坊主から喫茶養生記っていう、本をプレゼントされたこともあるし、あとはもう一つ、僕勉強に興味あるんで、ちょっと中国に留学したいんですけどつって、で、中国の宋に留学する計画を立てて、当時、じゃあ分かりました、じゃあ実朝様が中国に行きたいんであれば、中国に行くための、でかい船を作ってあげましょうかと、その下にプラスしてと、はい、その実朝が中国に行くための、でかい船海船を作ってあげたのが陳那計。あれ？なんかどっかで見たようなと。大仏の時に出てきたよねと。あ、で、陳那計の協力で、と。はい、中国に渡って、そこで勉強、学問を極めたいっつって、日宋計画を立てているんですが、
で、陳和家が、とね、船作り終わって、実朝様、これで安心してくだされ、とね、この大船でね、これで、もう大船に乗ったつもりでね、もうこれで、中国に行きますんで、と、ああ、嬉しいね、ありがとうね、と。じゃあ、まずは進水式を行いますんでね、船浮かびますね、つって、船を浮かべたらそのまま沈んでっちゃって、結局大船に乗ったつもりが、まあ、本当に泥船だった、みたいな感じかな。はい、ですんで、実朝いろいろ不憫すぎるよね。文化史では、実朝は超重要人物になりますから。はい、で、これで、源氏の将軍家は、今、公暁が実朝を殺しちゃったから、自分で経営するところで、公暁から実朝に矢印出して、実朝死んだ。で、将軍殺した罪で、公暁も死んだ。と、これによって、源氏の将軍家が途絶えちゃったんで、じゃあ先生、北条氏が将軍になれば、と、北条氏みたいな、伊豆の田舎ってみたいなやつが将軍になったらめちゃめちゃでしょ。だから、将軍にはなれないんで、そこで、頼朝の遠い親戚で、九条兼実の、まあ、ひ孫に当たる人物、当時2歳のガキンチョだった九条頼綱ね、これを将軍に連れてくるんですと。実はその過程としてその下星印のところと、公暁の下のところにあるけど、幕府はもともとまあこれ後鳥羽上皇にお願いして、すいません身分の高い人から将軍つけたいんで、皇族の中で余ってるまあ王子とかをちょっと将軍につけたいんですけど、お願いできませんかねつったら、とある理由から後鳥羽上皇から断られちゃったんで、まあやむなくその後摂関家から、この九条頼綱を連れてくるんですが、左下のところ縦になってる将軍のラインの4代目の九条頼綱と、で5代目が九条頼次、こういった摂関家から連れてこられた将軍だから、摂家将軍とか藤原将軍って言ったりするんですが、先生名前が覚えられないんだけどと、まあこれは強引に4代目のこの九条頼綱に関しては、まあこの2歳で連れてこられたけども、いわゆるまあ鎌倉幕府の、カリスマ的な存在である頼朝と義経から2文字取ってで、頼綱とかで考えれば分かりやすいんじゃん。で、その子供の、頼綱は、それを継ぐべき子供だから、頼綱とか言って、まあ自分で強引に理由でもつけて覚えていけば分かりやすいと。ただ、2歳のガキンチョでしょ、で、2歳の、ガキンチョが自ら、ここで鎌倉幕府に連れてこられても、まあ、まあもうそもそも生活もできねえから、じゃあ、あたいが、代理の母親として、まあ代わりに、ここで、まあいろいろ、将軍の義務を私が代行してあげるだわさーと、はい、九条頼綱の左側に書いとけ、代理として、ここで将軍並みに絶大な権力を握ったのがマチャコなの。だからマチャコのことは、この頃も出家していたから尼将軍なんていうふうに言われたりするわけですが、あ、一行で丸ごと書いちゃって結構よ。はい、ですんで今現在の、まあ、鎌倉幕府の状況を整理すると、まあ、頼朝の子孫は全員死んだと。で、そして2歳のガキンチョの九条頼綱が、まあ、将軍としてついていて、北条氏が権力を握っている、はい、この状況をずっと見ていたのが、京都にいる後鳥羽上皇だったんです。頼朝はとっくの塔に死に寄った。まあ、頼家は死んでいいと思うが、ただ実朝が死んだことだけはわし陳は許せん。陳がどれだけ実朝のことを可愛がっていたか。実朝は武家であるにもかかわらず公家文化に興味を持ち、和歌に関しても非常に興味を持っていた。だからこの実朝を利用すれば朝廷が再び権力を取り戻すことができるかもしれないと思っていたのに、その実朝が殺されたじゃと。そして4代将軍には2歳のガキンチョの九条頼綱なんてものがついておる。時は来た、反北条勢力よ、今こそ鎌倉幕府を討つ時じゃと、北条義時を、追討せよと、全国の武士たちに告げと、御家人たちも味方、せよと、我々陳から命令を下すと、鎌倉幕府を、いや義時を討つのだ。
はい、そこから1221年、はい、北条義時追悼の院宣、ここでついに後鳥羽上皇が動くわけだけども、と、はい、右側、これ北条義時の部分、泰時になっていたら罰だよ、と、まだ泰時は登場してもいないよね、と、はい、で、義時追悼の院宣が出され、後鳥羽上皇が鎌倉幕府打倒のために、まず、西面の武士、これは、院宣の時の、院政期の時の北面の武士とは間違えないように、新たに西面の武士を設置して、ついに挙兵するわけだけども、その際に、後鳥羽上皇、やめときなはれやーつって、これで釘を刺そうとしたのが、これが九条兼実の弟の慈円っていうやつがその下、彼の役職は天台座す、あ、天台座すっていうのは文化史でもありますが、知らなかったら左側に天台宗トップって書いておくといい。はい、天台宗トップの、慈円と、はい、彼は九条兼実の弟。だからこれ兄弟揃ってすごいんだよね。九条兼実は、その後頼朝のおかげで摂政関白に上り詰めて、で、一方で、この、慈円は天台座すと。で、その中で、この乱直前に愚官賞を著して、後鳥羽上皇、やめときなはれやと。あなたには、まあこれ文化史で出てくる話だけど、道理がありまへんだなーつって、道理って何と。まあこの時点での道理っていうのは正しい筋道とか正論みたいなことを言ったりするんだけど、後鳥羽上皇とはね、あなたにはと、これはまあ幕府を倒すっていうちゃんとした、しっかりとした理由がありまへんがなと、だってそもそも、鎌倉幕府の、将軍を任命したのはと、頼朝を征夷大将軍に任命したのはあなたでしょうと、で、まあこれ後々のまあ承久の乱についても述べられてますがと、そもそも、この頼朝の時に、後白河法王が守護地頭の設置などを認めたりして鎌倉幕府っていうのを OK 出しとるやんと、で、その後、別に義時とか、ね、そういった人物たちが、朝廷に対して何かしら弓を引いたとか朝廷に対して歯向かったわけじゃないよね。これ鎌倉幕府内部で起きてる内紛やんと、だから後鳥羽上皇がここで、まあ、ここで幕府の状況を見て、ここで、義時を撃てっていうのはこれは、後鳥羽上皇の間違いなんじゃないかなーつって、これは後鳥羽上皇で間違いなんじゃないかっつって、後々に、まあ、歴史論で、まあ、そういうふうに述べられていたりするんで、まあ、朝廷側が、まあ、この時に悪扱いされることになるわけだけども、はい、ここから起きたのが有名な1221年承久の乱で、承久の乱に関しては、まあ、年号をどうしても覚えたかったら人にツイートとかでも覚えることもできるけど、まあ、1221だから数字逆にするだけだからこんなん誰でも覚えられるでしょうと、はい、で、北条義時は、この時に、はい、追悼の立場にあるから自分自身はここで出陣せず、自分の子供の右側北条泰時と、子供あとは弟の北条時久を、派遣し応戦。ただ、ちょっと問題考えろよ。ここで御家人たちよと、今ここにいる御家人たちよと、後鳥羽上皇から義時討てっていう命令が下されてんだよ。朝廷からよ。今までの中世の身分庁の頂点に位置する方から、まあ、幕府を、まあ、幕府ってか、義時を討てっていう命令が下ってるんで、ここで、じゃあ、義時に味方するか、それとも後鳥羽上皇に味方するか、もう当然悩んでる人もいるでしょうと。そこで、出てきたのが、マチャコで、マチャコの有名な演説が始まるんです。皆さん、マチャコです。私の夫である故右大将軍、頼朝様が鎌倉幕府を創設して以来、今まで武士というものは、公家たちからずっと蔑まれて、戦しかできない、武芸しかできない、野蛮な民族だと蔑まれてきましたが、ようやく武家政権という武士の立場がようやく確立されました。しかし、今そんな中で、あまりにも非常な命令が下りました。鎌倉幕府を討てというのです。あなたたち御家人たちは頼朝様からどれだけの恩をいただいてきたでしょうか。その恩は山よりも高く、そして海よりも深いことでしょう。しかしこの後鳥羽上皇からの非常な命令によってその幕府を討てというのです。あなたたちは悔しくないですか。もちろん後鳥羽上皇に味方したいという人もいるでしょう。いるのであれば今この場で名乗り出ていただきたい。涙に暮れながらも送り出しますか。 でも私たちと共に戦いたいという人がいるのであれば、立ち上がっていただきたい。私は強い。あなたたちより強い。とても強い。ので、あの京都にいる後鳥羽上皇の軍勢も一人で蹴散らすことができる。あなたたちは力が足りないだけでなく、臆病で弱腰だ。とても残念だ。
まちゃこ姉ちゃん、なんでそんなこと言うんだよ。
うるさい、よしとき、黙っときなさい。戦わなければ生きられない。戦わなければ勝てない。そしてもしも死んでしまったら、あの人のことを、頼朝様のことを思い出すことすらできなくなってしまうのだから。だから私は戦う。一人でも戦う。あなたたちはついてこなくてもいい。弱虫なんだから。
残念なのはお前の言語力だ。あれで葉っぱかけた気になってやがる。
なあ、御家人たちよ、お前たち。俺たちは仲間を一人で戦わせると学んだのか。今こそ俺たち御家人の力を発揮する時なんじゃねえのか。立ち上がる奴がいるんだったら声出して、お前たちも行こうぜ。やるぞお前ら。おうおうやよ。
よし行くぞ。こっから、京都を目指すのは、全部で3部隊に分かれると。まず東海道、それから中山道、北陸道と。東海道は、義時様の子供である、安時様、それからあとは弟の時津様が、ここで、まずは指揮を取ると、一方で中山道は俺が指揮を取る、ジャンが指揮を取ると、一方で北陸道はライナー、お前に任せたぞ。総勢19万の軍勢だぞ。これであれば京都を制圧できると。京都を奪還するんだ。
なんでこうなるでおじゃるよ。だって陳はあくまでも義時を討てって言っただけでおじゃるよ。別に鎌倉幕府倒せなんて一言も言ってないでおじゃるよ。これマチャコが完全に演説の中で論点すり替えてるのに気づいたでおじゃるか。義時倒せよ、幕府倒せとか、あとは頼朝の恩に報いよとか、頼朝関係ないでおじゃるよね。結局御家人もほとんど味方についてこなかったし、結局陳その後島流しになるでおじゃる。
はい、これが上級7の結果。たった1ヶ月で終わった戦です。そんな早かったんだ。はい、意外だ、意外に思うかもしれないけどね。はい、で星印のところ、はい、北条政子資料文では2本って出てくるけど、2本による右大将頼朝の、恩に報いよという演説で、はい、御家人結束、それが吾妻鏡っていうのは、これは文化史でも出てくるけど鎌倉幕府の、歴史書として有名なんで、これは押さえておいてくださいと。はい、そして上級の乱の結果、幕府の大勝利に終わったから論述的な歴史的な意義は何ですかと。今までやってきた公文二元試合で、東国は幕府、で西国は朝廷という関係が、これで幕府の大勝利によって一挙に変わるから、もう一言で言うんだったら、公部二元支配の状況がこうなっただけだよね。幕府のが上になっただけだよね。これを文章にするんだったら右側のところ、はい、論述がある生徒のみ、鎌倉幕府の勝利の右側は、公部二元支配における幕府の朝廷に対する優位性が確立した。赤でアンダーライン引いとけ。論述がある生徒のみで、それでピンとこないんだったら、その下とかに、はい、この朝廷という今までの、はい、公家政権に対して武家政権の幕府が優勢になったよねっていうことを下に書いておけば分かりやすい。
まあ論述がある生徒はそういう文章化できるようにしてほしいけどね。
はい、そしてその下のところ、上級の欄の結果の処分、丸一と、はい、立ち上がった後鳥羽上皇は沖に島流しと、はい、それからあとは、土見門上皇は、これは土佐に入る。ちなみに土見門上皇は、これはちょっと例外的なパターンで、もともと上級の欄には反対していた人ですと。だから幕府は、土見門上皇、あなたを処罰するつもりはないですよ、と。だから、別にあなたは処罰の対象になってないんで、と、うんうん、やだ、やだ、僕も流して、僕も流して、って言ってた、ド M な人。だからこの土見門上皇には幕府が恨みがないから、後々にこの土見門上皇の子供が天皇に連れてこられるっていう経緯がありますと。で彼は土佐に島流しで、順徳上皇に関しては佐渡に島流しになってるけど、順徳上皇も文化史で出てくる人で、この時代、まあ上皇になる前、天皇の頃に彼がまとめたものに右側は、金碑書っていう有足古実書がありますが、有足古実書って何と、文化史だったら有足古実は赤ペンだけどと、この時代、こういった武家政権がどんどんどんどん力持ち始めたことで、公家政権は昔は良かったでおじゃるなぁと、我々公家ので天下であったでおじゃるけどと、最近では武士が我が物顔でね、なんか調子に乗っているでおじゃるよと、じゃあ昔の、公家が、まあ前世紀だった頃の儀式だとか年中行事だとかを研究するでおじゃるよと、いわゆる解雇主義的なやつ、例えば君たちも実は俺小学校の時には神童って呼ばれてたんだよねとか、中学校の時までは成績良かったんだよねと同じ、はい、下に書いとこうか、はい、これの有足古実ってどういう学問ですか。朝廷の儀式や年中行事を研究する学問って書いとけ。朝廷の儀式や年中行事を研究する学問。はい、朝廷の儀式や年中行事を研究する学問で、有足古実に関しては読み方も知っておくこと、有足じゃなくて有足なんで読み方も欠かせますよ。知らなかったら自分で有足古実っていう読み方にも蛍光ペン引いとくといいでしょうと。でも先生、誰がどこに流されたか覚えられないんですけど、と、これの天皇の順番に関しては覚え歌でまず抑えられてるよね。で、そっから、覚え方は、流された先を抑えればいいから、大きい父さんと、で、おしまいで、後鳥羽上皇が大きいと、で、それから土見門上皇が土佐と、それからあとは、順徳上皇が佐渡、はい、おしまい。はい。それから、あとは、後鳥羽上皇の血を引いていた、その下、中京天皇も辞めさせられて、幕府によって、後、堀川天皇が擁立されていますが、と、はい、ここからが、その後の丸2番、と、幕府にとって重要なポイントで、後鳥羽上皇に今回味方した、非御家人どもの領地は没収です、と、はい、で、それの数が全部で3000箇所、と、3000箇所ってすごいね、と、で、こういった新しい領地を全部把握していかなきゃいけないから、3000箇所の領地は膨大な領地になる。からじゃあ、昔は国司が作成していたんですが、これからはそういったそれらの領地を把握するために幕府側が、ここで作成するようになったのが大田組、どっかで出てきた記憶ある人いる？実は院政期の時にさらっと一国平均役で、税金を徴収する時の帳簿として大田組っていうのが出てきてるんですが、この時の大田組のが重要だから、ここで大田組をしっかり押さえろ。大田組の大っていう漢字に丸をして、と。はい、今回没収した3000箇所の領地を把握するための、帳簿と、そしてこの3000箇所の領地を没収した後と、そこにいた例えば、ここで、召喚だとかが例えばの話ね、はい、その荘園にもともとは召喚がいて、そいつらが例えば非御家人の立場で上級の欄で後鳥羽上皇側に味方しました。そしたら、この召喚の、支配していた領地を没収し、それが3000箇所ありと、はい、それに代わって今回、君たちも、例えばお父さんとかが上級の欄で幕府のために、活躍したら、じゃあ、ここで福岡の土地を与えようとか、それからあとは広島の土地を与えよう、讃岐の土地を与えようとか言って、そして幕府から新規に任命された地頭が、それを新保地頭っていう
うんですと。はい、その下のところ、
はい、その三千箇所の領地に新しく任命されていったのが新保地頭王と、
はい、一方で、地頭に関してはもう一種類やって、と、この上級の欄後に新しく任命された地頭のことを新保地頭と言いますが、右側に空いてるスペースがあるから、と、はい、上級の欄以前からの地頭は何と言いますか？右側に上級の欄以前からの地頭は本舗地頭という。ちなみにこの新舗地頭と本舗地頭の新と本ってどっから来てるかと、これ気づく人いるかなと。いる？本舗地頭は、関東とかに元からいる本領安堵されてる地頭が本舗地頭、新恩給与の形で新規に土地をもらったものが新舗地頭と、まあ、だから略して新舗地頭のことは新舗地って僕は呼びますけどね。ん？何？気になってる？ポジションが？新ポジよ、新ポジ。はい、で、はい、そっから、何も言ってないしね、変なこと想像してんな、君たちよ。ね、俺は何も言ってないし、ね、新ポジとただ略しただけだから。で、はい、じゃあ、まあ、ちょうどさっきそうだなと、確か、福本が確かあれだよね、お前新ポジとになるよね。うん。あ、でもお前非御家人か。今回滅ぼされる対象だもんな。うん、じゃあそうだな。ご家人、あ、常岡はそうだな。お前うん、兄弟いるもんな。でお前は誰がいる？
上に
兄二人いる。お前完璧な。じゃあ一番上のお兄ちゃんが本舗地頭の立場で関東の領地相続してで、お前は、今度はじゃあ二番目の兄貴はどこ行きそう？福岡、広島、うどん県。福岡行っちゃう、うん、じゃあお前はどこにする？
広島
にしようか、うん、で広島で生活できる予測立てられる？
あんまり
ないよね。だからそこでじゃあ生活面を保障してあげましょうっつってその下新保地頭の給与を保障したのが新保立法と言って、はい、その下新保立法、2年後の1223年に定められた新保地頭の給与規定と、はい、でどんくらいの給与かっていうと田畑11丁につき1丁の面田とか宮田って言ったりしますが先生意味がピンとこないんだけどと、もしも仮にこの荘園が11丁あったとしましょう。11ヘクタールあったとしたらそれのうちの、はい、まあこれは、資料対策も含められてるけどと、はい、ここで11兆あったらそれのうちの10兆は、これは10兆分の収入は荘園領主とかの収入ですと。で一方でそれのうちの1兆分は地頭の給与として、もらっていいですよっていう。常岡、この給与って多い少ない？普通に考えて11分の10は荘園領主が持っていく、11分の1がお前の収入少ないっす。あ、ですんでこれだけじゃやっていけないだろうからじゃあこれに加えて一旦の土地につき、はい、加えて徴収していいよって言われたのが右側のところ、はい、プラス右側のところ見てみると、はい、丹別御所の課長米っていうのも徴収していいよって言われたの。だからよく丹別御所の課長前から教える先生がいるけど、これ順番逆、まず11兆につき1兆が自分の地頭の収入だよと。でこれで足りなかったら、加えて徴収していいよって言われてるのが丹別御所の課長前なわけ。あとは山川からの収益の半分も、収入源にしていいそうですが、あと発揮収与、新保地頭の給料かなり少ないからね。ですんで、これは次回につながってくる話だけど新保地頭は、こういった今言ったように生活苦しいで、まあ、また立場を置き換えてみればいいけど、今常岡が、広島に飛ばされたよね。で広島から入ってくる、年貢とかを京都にいる荘園領主に納めるんだけど荘園領主は京都にいるのよ。広島まで目ちゃんと、うん、配ってるかどうか怪しいよね。年貢しっかり納める。お前そう納めなくなりますから。
だから西国に派遣された新ポチとは、例えばもう例えば福岡にいたやつは、いや今年はちょっと台風がーとかね、ちょっと水害がーとか干ばつがーとか、あとはバッタが出たりとか言ってね、いろいろ難癖つけて税金滞納する立ちの悪い地頭がどんどんどんどん増えていく、その結果裁判が頻発するから11年後、上級ならんから11年後に御成敗式目が出来上がっていくんです。あ、ちゃんとそういう理由あんのねと。そうだから、ちゃんと土地っていうのを学んでいくと因果関係がつながるでしょうと。あとは最後その下のところ、はい、上級の欄号丸4番と、はい、ここでまあ従来のもともと京都の警備に当たっていた京都守護が機能しなかったから、朝廷を監するために六原に六原短大が設けられ、はい、役職に関しては右側、仕事に関しては朝廷の監視、京都の警備、あとは尾張の国、後に三河の国以降のよりも西側の御家人を統率するのが六原短大ですが、初代任命された人物誰ですかと、その下のところに書いておこうかと、はい、初代任命されたのがと2人と、これ新しい登場人物じゃない。さっき上級の乱鎮圧するために北条義時が自分の子供の泰時と、あとは時房を、弟の時房を派遣したよね。だからこの2人に対して鎌倉に戻ってこなくていいからと、そのまま六原短大に就任しろっつって、はい、初代に、この両者が就任してます。だから泰時と時房はこっから仲いいわけ。なら、まあその後の次回の内容のとこでも泰時時房ワンセットパターンは全部で3回登場することになりますから。